ファイトーキメラジオ。今はファミレスとかね増えた関係もあって、すっかりテレビではね料理番組というものがなくなってしまった感がありますが、私が子供の頃などはよくねまだ料理番組がありました。私が小学校の頃の記憶なのでちょっと定かではないところもあるのですが、先日お亡くなりになりました高島忠夫さん、一般的にはねイントロドンのねイエーイのおじさんでおなじみなんですが、私の小学校の頃は日本テレビ系でねお昼の13時、ごちそうさまという番組を奥様の住花代さんと放送されておりました。月曜日から木曜日まではね普通にスタジオで料理を作るんですが、金曜日レポーターの方がね地方の美味しい料理を食べにその街を食べ歩くというのがなんですが、その名もさすらいの食いしん坊というコーナーだったんですけどもね。ということで今回からの数回の北海道のお話は、さしずめ黒幕の北海道のさすらいの食いしん坊編となるはずなんですが、一体どうなりますやら。まあ私のことですから実はっていうのがいくつもあるんですけどもね、まあその辺はちょっとお付き合いを願いたいと思います。この番組は鈴木 V ソローム650によって全国の鉄道制覇が目標で、北海道から帰ってきてなんだか気がつくと燃え尽き症候群になってしまっている私黒角は、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第134回のお話は、行ってきました北海道ツーリング、今日は新潟から船に乗って小樽に着いた。ということでね、今回から数回に分けまして、北海道ツーリングのお話をさせていただくことといたします。ではまずは日にちをね出発しました8月21日に戻したいと思います。いよいよ北海道に向けてのスタートの日でございます。今回は新潟からね小樽への新肉本海フェリーさんを利用することといたしました。我が家から新潟までですと約300キロちょっとということでね、まあ、本来で言えば大洗の方が近いんですが、北海道に着いてからの時間をことを考えてということでね、新潟から小樽の方を選んだんです。まあ、最近ちょっとね、乗ってなかったということもありますんでね、足慣らしにはちょうどいい距離ではないのかなという気がいたしました。予定通り5時に我が家を出発、大泉からは関越道へ乗りました。まあ、一路関越道をどんどん進んでいきましてね、朝ごはんは塩沢石打パーキングにて朝そば定食、かけそばに納豆と TKG、ね、卵かけご飯のセットなんですが、この時は明日の朝は幌加内で美味しいそばを食べてんだろうななんて期待していましたが、まさかねあんな目に遭うとは思いもしませんでした。しかもでしょ、まあね、まあこの時はウキウキですからね、本当良かったんですけども、まあウキウキというと変な話なんですが、あの冷やしスマホで始めましたでおなじみのデジケースマウントなんですが、今回いろいろなところでね障害が発生しました。まあ障害というと変な話なんですが、使い方にも問題があったのかもしれませんけど、まずは高速走行中、1回は上里のサービスエリアあたりです。2回目は関越道から北陸道に入ったあたりなんですが、突然ねマウントの方から落下してくれました。幸いにもウインカーがね、表示灯が見えないということがあったもんですから、横仕様ではなくて縦仕様にしていたもんですから、コードもねミラーにしっかりとつけていましたんで、物がね道路に落下するっていうようなことはなかったんですが、本当その瞬間びっくりしたなっていうような感じがいたしました。その他ではやっぱ巻型東インターでしょうか。巻はね、のり巻きの巻、型は新潟の型、東はね当然南北の東なんです。今も言いましたけど、てっきり私巻型東だと思っておりました。初めて通った時はね、これなんでこんな珍しい名前なんだろうなと思ってたんです。 巻方っていう地名があって、そこの東のインターなんだろうななんて思ってたんですが、よく見るとね、巻って言いますよ、また東なんですね。いやー、この辺は分かりませんでした。今回通った時もそうそうここは違うんだよななんて思いましたけれど、新潟県民さんごめんなさいっていう感じです。でもね、やっぱり知らないと巻方東って言った方がねえ。まあその他では三条燕と燕三条ですか、道路が三条燕インターで鉄道が燕三条駅ということでね、どうしても歴史のある町ということでどっちを前にするのかということが難しくなってしまうという典型的な例らしいんですが、大阪の地下鉄でしたっけ、四天王寺夕日が丘前でしたっけ、駅が町の境界付近にできてしまったため両方の名前を入れなくなっちゃったっていうことでね、結構大騒動になって四天王寺前夕日が丘っていう駅ができたらしいんですが、それからなんか大阪の地下鉄は駅名が長くなってるという話を聞いたんですが、その辺は本当なんでしょうか。ちょっとまた話が変わります。高速を降りましてね、一般道へ入るんですが、高速のインターの名前覚えてませんね。ナビの怖いところですね。今までだったらちゃんと覚えてるんですよけども、でも左手にエコスタジアムでしたっけ、最初で最後になりました AKB 総選挙を見に行った球場でございます。おお、ここで見たんだよサッシーよとかね、パルルでしたっけ、この辺ちょっと怪しくなってます。まあそんなことを思いながらも市街地に入っていきますと結構な渋滞がしているもんでね、さすが新潟っていうことが気になります。ドキドキしながらも、いくらナビがしねしっかりと表示していると言っても初めての土地だしなーなんて思っていた瞬間です。左手に大きな看板、その名も新日本海フェリー、こういう大きな看板が出ているとやっぱり助かりますよね。これなら間違っていないぞと、ハンドルを握る手にも力を込めて進んでいきますと、もっと良い吉報が、良い吉報を与えればいいか、良いお知らせというか良い看板を発見いたしました。なんとですね、北海道航路と書いてあって右矢印がついてるんですね。左矢印は確か佐渡島航路だったかなという気がするんですが、考えてみれば佐渡島の方が新潟から行くにはメインなので、まあ、北海道航路に行ってしまわないようにということでね、間違えないようにとつけたのが本音なのかもしれませんけど、私みたいに北海道に向かう初心者にとってはありがたいお知らせでございます。そんなありがたいね、北海道航路という表示を裏切るような Google ナビ、手前の交差点を左折させるのもご愛嬌なんですけども、会社のね、先輩、まあ、先日一緒にツーリング行った方ではないんですが、ある方なんですけどね、この4月に転勤された方なんですが、その方からね、ターミナルの手前にガソリンスタンドとコンビニがあるんで、そこでバイクの給油と自分の給油分を忘れずになっていうありがたいアドバイスを受けておりましたのでね、コンビニを立ち寄りました。ああここかということでね、ガソリンスタンドで V 速は満タン、そしてコンビニで自分用の買い出し、あとここまでね着ていきましたメッシュジャケット宅配便で最後のお宿になります札幌プリンスホテルの方へと発送させていただきました。まあ、シートバッグの方に余裕があったんでね、そのまま持って行ってもよかったんですが、この時点ではもう頭の中でね発送するもんだと決めていたもんですから発送したわけなんですけどもね、まあ今考えればこんなくてもよかったんじゃねえの、持ち歩いてもっていうような気がするんですけど、まあそんなこんなでいよいよ乗船ターミナルの方に到着となります。この時点では実はまだ5時に出発して10時にもなっていませんので、まだまだ余裕と思っていたんですが、なんとすでに4台のバイクが止まっております。またねすっごくこう係員さんの案内が丁寧なんですね。普通だったら入ってくださいどうぞじゃないですか、それがですねバイクで着きましたところ、今日はご利用ありがとうございます、北海道航路でよろしいですかということでね聞いていただきました。そうですというと、じゃあ向こうにおります係員がご案内しますということで、ね、あんな丁寧にやっていただいたのも初めてでございまして、いいなというような感じでスタートしたわけなんですが、まあ本当先ほども言いましたけどもね、全然余裕だと思っていたんですが、すでに前に4台のバイクが止まっているということで、近くを見ますもね誰もいらっしゃらないんですよ。あらどうしたものかなと思ったんですが、まあとりあえずいい乗車券の機会を持ちましてね、我が家でプリントアウトしたいい乗車券の機会を持ちましてターミナルに行って聞いてみようと思ったところですね、すでに受付が始まっておりました。 そこで、乗車券を見せまして、黒額ですと申告しますとね、部屋のカードキーを渡されました。バイクの方に変更はないですかとの問い合わせ。しまった、車検証だと思ったんですけども、はい、変わりないですとドキドキのうるうるのうさぎちゃんのような目でね、お姉さんの方を見ますと、はい、わかりましたと、それで OK でした。なんと親切なんだ。ちなみに室蘭の方はですね、帰りの室蘭のシルバーフェリーの方はしっかりと車検証は見せられましたけど、まあそれはまたね、それを楽しんで別に向こう言うわけではないんです。でバイク組の女性、そのお姉さん曰く11時20分頃というご案内でしたのでね、まだまだ1時間近くも余っていますので、ターミナルの中や周辺をうろうろとさせていただきました。あ、まあもともね、この時じゃなきゃうろうろもできませんからね、どんな船に乗るのかっていうのもあります。で、そうこうしているうちにいつの間にか時を流れるのが早いもんで11時になってしまいました。無理その元へ戻ると、いかにも初心者な感じな私を見たんでしょう。案内の係の人からね、どちらからいらしたんですかということで聞かれます。ここでまた偽善に満ちました笑顔で、吉祥寺ですよ。こらこら、お前いつから吉祥寺に住んでんだっていうことになるんですけど、どうせね、新潟の人に多摩地域の市町村の、ね、名前言っても通じないと思いましてね、まあ、北海道でもそうだったんです。吉祥寺って言うと通じるんでね、ですからね、吉祥寺ですよとお答えしたら、意外にもこの方杉並に住んでたということで、すごく懐かしそうに話しかけてくれました。ちょっと悪いことをしちゃいましたけどね、ですから最後の方はね、いや吉祥寺って言いましたけど実はっていうことをちょっとお話をしたんですけど、まあその方もね、なかなか通じないんで、どうしても吉祥寺って言った方が早いんですよって言ったら、そうだよねなんて言っていらっしゃいました。まあそうやっていろいろなお話をした後ね、いよいよ11時20分頃になって、皆さんがヘルメットをかぶってエンジンをかけて、さあいよいよの乗船でございますが、ここで失敗。先ほどルームキーをいただきましたのでね、すっかりもう乗船手続きの方は終了していると思っておりました。いい乗車券の方をね、先ほどとは違います、今度は3シーズンのジャケットの方でね、コミネのジャケットですか、ポケットの方へ折りたたんで入れちゃいました。でその折りたたんで入れたっていうことを実は忘れているわけです。乗船前にもう一度 QR コードの読み取りがあったんですね。あれやべ、どこ入れたっけっていうことでね、ついやっちゃうんですよね私もね。ポッと入れちゃってその後忘れちゃうっていう、また皆さんは大丈夫ですか。私本当よくやるんですよ。でいつも携帯はどこやったっけ、何をやったっけ。あ、ちなみにね、メガネだけはね、あのメガネを頭の上に置いて、メガネないよメガネないよはないんですけども、つい何の気なしにポッと置いちゃう悪い癖があるものなんで、いよいよ乗船前のその QR コードの確認の時、あれどこだっけ、ポンポンポンとね胸から触っていきまして、おい落ち着いて落ち着いて、慌てると帰って時間かかるよと思って、ポンポンポンと思って触っていると、ね、お兄さんの、あ、いいですよ、慌てないでいいですよっていうこと、やっぱお兄さんも分かってるんでしょうね、私みたいな方がやっぱ多いのかもしれない。で、あ、ここにあったということで、ピッと押して、いよいよスロープへ乗って乗船でございます。若干ビビっております。まあ、だって上り坂なわけじゃないですか、しかも鉄板なわけでしょ、ね、登るわけですか、アスファルトなわけじゃない、こんなところでこけたら恥ずかしいななんて思いながらもね、ズーンということでセカンドでございますけど、無事駐車完了。いやービビることなかったということでございましたけど、で部屋に戻ろうということで、で部屋に戻るにはお着替えと、あとポン吉さんね、アドバイスをいただきました。船内用の靴ね、本当ポン吉さんありがとうございます。であと黒額用のガソリンということで、いくつか品物を持たなければいけません。タンクバッグとね、エコバッグ、それを持ちました。ヘルメットどうしようかなと悩んだんです。でもな、ここに置いといてもこれ部屋に持ってってもしょうがないなっていうことで、船内に置いておきました。そして身軽になってスタートでございます。お部屋の方は3102号室かな、どんなお部屋なのかななんと思いましたけど、ベッドに付けがあるだけのシングルルームでございます。意外だったのは、部屋のね、上の方か、隙間が空いてるんですね。完全な個室っていうわけではないんですね。外の方が雰囲気がわかるというようなことでございます。ですから、あまり大きな声で喋ると、他の方の迷惑になります。で、まずは荷物を置きました。ここで使い捨てのスリッパが登場したんです。そう、室内、さすがにね、ベッドと机だけとはいえ、室内でございます。靴 ツをいつまでも履いているのもと思って、100均で買ってきたんですが、これが大正解。まあ、そんなにね、長い間履いてるわけじゃありません。ソースリッパでどっか行くってわけでもないですし、夜中にね、うろうろしたわけでもないんで。でもね、やっぱりこういう時正解でした。くつろぐ時には必要でしたね。で、まだまだ出航までは時間がありますので、デッキに出てみようということになりました。すでにね、ボーディングブリッジの方はね、切り離されておりましたので、もう船は陸と離れている状況？変な話だ。船は係留ロープが繋がっている状態でいいのか。ということでね。で、間もなく出航です。ということでね、店員の方が、ドラを鳴らすっていうことでね、どうぞ皆さん集まってくださいっていうことで、ドラをね、3発鳴らされるんですが、音声の方入っているかな？
ですね、普通2回叩くんですけど、今日3回叩いちゃいます。で、こっち側向いて1回、真ん中向いて1回、こちら右側向いて1回で、全部で3回叩きます。それでは行きます。こちらから行きましょう。
ということで、こうドラの音が流れるわけでございます。いよいよ出航ムード満タンということでございますよね。もうワクワクをしてきます。近くにいたお子さんなんかもね、目を輝かしておりまして、この方なかなかサービス精神のあふれている方でございましてね、パーサーって言ったらいいのかな、飛行機でいうところのね、和田ちゃんご自分でね、和田ちゃんと呼んでくださいなんておっしゃっておりましたけども、でこの和田さんがね、子供さんにもね、どうぞということで、ね、これドラを、ね、叩かせてきておりました。小学生の方限定ということだったんでね、ちょっと私はできなかったですけど、叩いてみたかったんですけどもね、残念でございましたけども、いよいよこれで出航となりました。12時定時に出航でございます。まあ出航といっても、いつの間にか船がね、岸から剥がれる番付で、飛行機の時みたいにね、ゴーッと音がして動き出すわけでもないんで、そーっと言うんでね、最初はなかなかわからなかったもんなんですが、いよいよ新潟湾を出航して、トモミがね、すぐ近寄ってまいりました。これやっぱり餌をくれるっての知ってるんでしょうね。たまにポップコーンとか誰か投げるんだろうな。船の方近くまで寄ってきますもん。今回は誰も投げなかったんで食べれませんでしたけども、ちょっとかわいそうだったのかなというような気がいたします。これでですね、お昼ご飯を食べに行こうということになるわけなんです。なぜこんなに早くお昼ご飯を食べるのか、それは用意したくないっていうのがあったもんですから、そういうのがあってね、先にお昼ご飯を食べに行きました。お昼ご飯はバジブさんおすすめのホエー豚の豚丼、それとちょっと奮発しちゃいましてビールをっていうことになりましたけども、乗ってすぐにビールっていうこともどうかなという気がいたしますが、ちょっとね、注文の仕方が分かんなかったんでドキドキしちゃったんですけど、まあ、お昼ね、ホエー豚の方は非常に美味しいお昼でございます。なかなかいいお味でございましたよ。おすすめいただいた、ね、バジブさんどうもありがとうございました。でご飯を食べました後、早速今度はですね、あの水曜どうでしょうのね、サイコロの旅2かな、あ、1か、最後ね、新潟から船に乗って帰るっていうのがあるんですが、当時は18時間かかっていたってことでね、大泉洋ちゃんとミスターがですね、船上のデッキで後ろに流れる波しぶきを見ながらも去っているというシーンがあったもんですが、そのシーンの再現に向かったわけでございます。さあ、そんなこともやってですね、お風呂入ろうかななんて思っていたところなんですが、なんと今度はですね、船のご案内ということで、4階のロビーの方です。どんなことやるのかななんて思ったんです。だって船って言われてもね、アザレア号だっていうのは分かってるわけじゃないですか。排水量なんとんって言われてもちょっとピンと来ないわけでございましてね。で13時30分からはビンゴ大会もやりますっていうことがありましたんでね、まあ、その前にっていうことでビンゴ大会に来られる方を前にしての説明が始まるんですけどね、まあ、こういう説明ってただつまんないんだよなーぼーとして聞いてるだけだろうなと思ったら、実はこれがですね面白くて、まあ、この先ほども言いましたけども、パーサーのね、和田さん、パーサーじゃない、ちゃんと聞けばよかったですね、名刺いただいたりすればよかったんですけど、そういうのがうっかりしちゃったんですけどね、和田ちゃん和田ちゃんというのしか覚えてないんですけど、船がね何ノットで走って、確か25ノットでしたっけ、約40キロちょっとということで、 ノットの計算の仕方とかね、皆さんもすぐもう忘れるでしょうけども、カレンダーを見ていただければ思い出すんですよ、なんていうお話をしていらっしゃいました。1ノットっていうのが何キロかっていう話になるわけですよ。1ノットが時速1キロなわけではなくて、1ノットっていうのがですね 1.852km だそうでございます。これね、ここで説明してもすぐ忘れちゃうんですよっていうお話が始まったわけなんですね。まあ私も実際言われた瞬間忘れちゃって 1.85 になっちゃったんですけどもね、覚える方式があるそうでございまして、実はカレンダーを見ていただければわかるっていうことでね、カレンダーを持ってこれるんです。で、1.852 どうやったらわかるのかななんて思ったら、やっぱ子供ってこういう時早いですよね。8月のカレンダーを見ていただきますとわかるんですが、1日、1週間後は4日、その1週間後は15日、またその1週間後は22日ということで、これ一桁足すと 1.852 となるという、皆さん覚えておいてくださいねなんていうことでね、明日の朝ね、降りるときに私の顔を見たら私が聞きますんでね、 1.852 と答えてくださいねなんていうことをお話しされてみたいです。船の説明をしたりということで、どんなお話だったかっていうのがちょっとね、これも録音してまいりました。音源がありますので、私が言うよりもこの和田さんのお話を聞いた方がまあちょっとね、全部ってわけにはいかなかったんです。あ、これ面白いなと思って取り出したもんですから、ちょっとなんですけどもね、和田さんのね、話術というと変ですが、また船のね、お話などちょっとお聞きいただければと思います。
まっすぐ落としましょう、まっすぐ落としましょう、さらにちょっと先を尖らせるイメージで、よく奥様が包丁でお野菜を切ったりお肉を切ったり、そんなイメージで波を切り裂いていきましょう。それがスピードアップにつながりますという研究になったんですね。で、本船はこういう形状を用いてます。先ほどの宇宙戦艦ヤマトみたいな形状をバルバスバウという形状です。バルバスバウと言います。で、本船は垂直船首という形状です。これはもうちゃんと名前がついてます。宇宙戦艦ヤマトみたいな形状はバルバスバウ、本船のような直角に落ちているのは垂直船首と、きちんとネーミングがあります。さあ次行きましょう。
全部じゃないんでね、良かった点なんかを聞いていただけなかったのがちょっと申し訳ないなというような気がするんですが、まあ、このようにね、和田さんの楽しい説明があったと、子供さんなんかもね、興味を持って目を輝かして同じように聞いておりました。まあ私もその一人だったんですけどね、目を輝かして聞いてた一人なんですが、まあちょっとね、オレンジの方と言われて、分かるとおり、船内でもオレンジの帽子をかぶっていたんで、かなり目立ったのではないかと思いますが。で、和田さんの説明が終わりましてね、数喝采のもと、和田さんが去った後、いよいよビンゴ大会でございます。ビンゴ大会ね、カード番号を選んでくださいということで、カード番号を見たら4196、そう、良い黒。ねえ、これは当たるぞ、何かと思ってね、船内で使える金券とか、あとはクリアファイルとかね、いろいろあったもんですよ。これはしめしめ、良い黒だから絶対これいただけたらなと思ったんですが、残念ながら、ねえ、ダブルリーチまで行ったんですよ。ダブルリーチまで行ったんですけどね。まあそんなもんでございましょう。まあ、ちなみにですね、和田さんが言ってらしたんですけどもね、この日8月21日の乗船のお客様260名余りだそうです。ほんの数日前まで510何名ということですね、ほぼ半分になってしまったと。まあ北海道の方が学校が始まってしまうっていうのもありますしね、まあお盆が終わった後ということで北海道の方に行かれる方も少なくなるんですねということで、まあ、今日は景品がいっぱいありますよということになったんですが、あ、まあ残念な結果でございました。まあそうやってビンゴ大会終わりましてね、じゃあちょっと一風呂浴びてということになりまして、一風呂浴びに行きました。いいお風呂でございましたね。露天風呂が実はあるんですね、新日本海フェリーさん。これはいいです。ちょうどいい時間帯だったんで、外がね、見れますんで、まあ外が見れるっつっても海しか見れないんですけどもね、結構ね、これ気持ちよく露天風呂入らさせていただきました。誤算だったのはロッカーは100円必要だったんですね100円玉を取りに行くというのがありましたけど、そうそう、ロッカーといえば室蘭のフェリーであんなことだったんですが、それはまた後ほどのお話ということで。で、今度ね、また部屋に戻りましてテレビを見ようと思ったんですね、テレビつけました、音が出ないんです。おかしいな。さあ、そうですよね、さっきも言いましたけども、上が空いてるもんですから、テレビの音量なんていうのは大きくされちゃうと他の人に迷惑がかかるということで、イヤホンなんですね、専属のイヤホンを実は貸し出してる。 受付の方へ借りに行ったところ、ビンゴ大会をやってからした方がいらしたもんでね、雰囲気全然違いますねっていう風にお声掛けしたところ、先ほどまでの明るい雰囲気から硬い表情で、ええー、まあということだったね。その落差の激しさにびっくりいたしましたけど、テレビを見てるのも暇なもんでございます。はい、やっぱりね、BS 放送の昼間って意外と面白くないんですよね。好きなテレビドラマをやっててくれればよかったんですけども、赤い霊柩車でもやってくれればね、また違ったんでしょうけど、さてどうしようかなと思っていたところ、ここで実は私には合わないというと変なんですが、16時30分からですか、エントランスホールの方でね、チューバとピアノのね、戦場コンサートがあるということでございました。これはどんなもんだろうなということで、観覧無料でということでございますんでね、観覧無料ならばということで、いろいろコンサートへ向かいました。現れたのは女性お二人でございます。チューバとピアノということで、ピアノの方はね、想像だったんで、チューバってどういうやつだっけっていうような気が正直なところいたしましてね、私も甲子園なんかでやっているあのでかいやつかっていうような気がしたんですけど、で確かにでかいことはでかいですが、1メーター30でしたっけ、重さも結構な重さで、これを女性が持つのっていうような気がするようなものだったんですけどもね、綺麗な衣装でね、いらっしゃってまして、なんか私ここでまたオレンジの帽子をかぶってたんですが、なんかバチュアのここで来ちゃったなっていうような格好になっちゃったんですけどもね。で、お二人のコンサートがいよいよ始まるものでございます。アンサンブルアンクルージュという団体というか、そういうグループに属されているお二人ということでございます。ピアノがね、杉本直美さん、チューバがですね、カズマ直子さんという方で、お二人のねお話と演奏が始まるわけなんですが、ピアノのね、杉本さんの方に楽曲の方をね、いろいろあったりしますので、そういうのとか、あとお話とか録音してまいりましたので、ちょっと聞いていただきたいと思います。杉本さんの方はね、オリジナル曲を持ってらしたんで、ちょっとこちらの方オリジナル曲なんで著作権が問題ないということなんで、こちらの方をね、ちょっとこちらで流させていただきます。またチューバの方はね、ちょっと著作権があるんで、カズマさんの方はお話だけになっちゃうんです。こんな風な感じですよっていうのを掴んでいただけたらなと思いますので、聞いてみてください。
こんにちは。私たちはアンサンブルアンクラーゼという演奏の団体に所属しているタイプです。私がピアノの杉本花美です。チューバの勝間直子です。この花旅が楽しくなるように精一杯申し上げていただきますので、ぜひお楽しみに聴いてください。私出身が北海道の阿寒湖畔という何者のところの出身なんですけど、その故郷をイメージして書いた曲になります。ふるさとを思い出すと私はとても力をもらえるような感じがしていて、この曲を聴いてなんかすごい今日も一日頑張ろうって思ってもらえる、思えたらいいなって思って作曲しました。あの空に手を伸ばしてお聴きください。
鍵はどうしたの？
チューバって知ってる方いらっしゃいますか？あ、知ってらっしゃいます。なかなかね、知ってる人少ないと思うんですけれども、オーケストラでいう一番低い音が少ないです。緊張関係の中でも、トランペットとかも少ないですよね。トランペットとかはメロディーが少ないんですけれども、この楽器はとっても低い音がしています。なんか、オーケストラを支える音が多くなる。チューバという名前の由来なんか意味にしようかなと思います。1番、チューバ、重たいっていう意味がある。2番、普段っていう意味がある。3番、重たい。あ、待って、あれ？
重たい一番言います
ね。3番は、じゃあ、何しようかなっていう。3番は、低い音がする。さあ、どれだと思いますか？1番だと思った。あ、ごめんちゃう。結構います、1番。2番だと思った。あ、2番。何だ？何発だと思った？さっきの私の悩んでるのがちょっとフェイクかなって。はい、正解は2番、管。
列でね撮ったわけじゃないんで、ちょっとね、皆さんにはあんまりよく聞こえなかった。また、お二人のね、演奏はちゃんと録音できてなくて申し訳ないなというところもあるんですが、このようにですね、演奏を聞いて、まあ無事という言い方ですが、非日常を味わうことができました。まあこんなね、私が言うのもなんではございますが、こういうのってね、船のね、楽しみの中であるんだなっていうのを知らなかったもんですから、てっきりね、私なんか思っていたのは、船に乗っちゃったらもうやることないんだろうなーなんて思ってたんですよ。豪華客船のなんちゃらクルーズとかでしたらね、あるでしょうけども、まあ普通にただぼーっとしてるだけなんだろうなーなんて思ってたもんですから、こういうのがあるなんてね、知りませんでした。ぜひぜひね、こういうの皆さんもね、船内の壁の方に、ね、こんなイベントありますよなんてありますんで、ね、こういうイベント参加のされてはいかがですか。私も参加してみてね、あ、こんな楽しいんだなんていうような気がいたしましたのでね、これはいいんじゃないかなと思います。で、こういうことは終わりましてね、いよいよまた部屋に帰りまして、次の日の行動を練って、で晩御飯を食べるわけでございますが、晩御飯もね、これがまた難しくて、ランギと、あとポークカレーにしたのかホエイ豚のポークカレー、やっぱりホエイ豚から離れなかったね。さて、これだけにしようかなと思ったら、レジのところのお姉さんから一言ね、お飲み物はいかがですかなんていうことになってね、ハイボールを頼んだら、あ、はいって渡されたのが、あ、コップと缶に入っているハイボールだったというのがちょっと残念だったんです。せめてあげてくれよっていうのはあるんですけどもね、まあそんなことがありました。その後ご飯を食べまして、部屋に戻りまして、明日はね、4時半もう小樽っていうことですんで、そろそろ寝なきゃなーなんて思ってたら、 あっという間に瞬殺でございました。もう気がついた時にはもう4時手前っていうことでね、朝焼けを見たかったんですけどもこれはまずいっていうことになりました。部屋に窓がないもんですからね、これはまずいっていうことになって急いで着替えたっていうのがあるんですけども、ですが朝ごはんも食べてないんですけどもね。で、いよいよ小樽へ到着でございます。着岸して、バイクね、一番最後というのは聞いておりましたけども、なかなかいけないもんでございました。上を着て、ほんとじらされますね。上を着て、じらされた後のお話というのは135回から何回に分けてお話をしたいと思います。ちょっといろいろありましてね、今回は船のお話だけにしちゃいましたけども、ぜひね、今度の後北海道の本当のドタバタ道中というのをね、皆さんにお伝えしたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしていただきたいと思います。さて、第134回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。この他ね、ずっこい話や写真などプラスして V トークラジオのブログ http://vstalk650.c3net の方にアップしてありますのでね、ぜひこちらもご覧ください。メールフォームはブログの方に付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。 で、ここで告知です。本当ですと旅バイク祭りの方が終わってからですね、9月16日以降の配信でお話したいと思ってたんですが、ザキ姉さんの方のね、ツイッターの方でもう出てしまいましたので、ここで告知になることにしちゃいます。あと丸2ヶ月なんですが、第3回糖質万歳キャンプね、インクボオーキャンプ場、今年も行います。日にちは10月26、27、10月最後の土日となります。ザキネもなんか今年で引退して娘さんに管理人の座をお譲りするなんていうようなお話もあります。ザキネ最後のキャンプになるかもしれません。ぜひぜひね、そういうことを踏まえまして第3回糖質万歳キャンプ、皆さんのねご参加をお待ちしております。詳細決定後参加フォームとか作成しますんで、と言ってもまあ私のことですんで、技術的にはハテナマークがついてるんですけども、まあよろしくお願いしたいと思います。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第134回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。